乾杯。夏バテ対策にはやっぱりビールですね。
ね、どうも、モグラグラジオです。
はい、こんばんは、八尾板です。
どうも、キッチュウでございます。ね、もう本当に
あっという間に夏ですね、本当に。
そう、第16回、
うん、うん。
もうお盆も過ぎたタイミングなんですけどね。
そうですね、
このラジオはあれやね、お盆休みも取らず
本当にアクセクアクセク皆さんに
もうひたすらアップし続けてますけどね。
この声あなたに届け、電波に乗って
そうそう、届け君のコスモに
コスモ、コスモ無理やり絡めてこなくてもいいんじゃない
ですか、ね、あ、そうですかね。あ、コスモとかいいね。まあ、コスモといえばね、
は
あ、まあ、コスモもかん、まあ、コスモ、うん、まあ夜が長くなりましてね、長くないわ、短い、何言ってんねん俺。
そうですね、もうまだ日が長くなっ、長くなったのは日です。
あ、日が長くなって、で夜が短くなった分夜の密度が濃くなりましたけどね。
そうですね、街に出た時のあの熱気のある空気、
うん、
腕切れてない若者たちのどんちゃん騒ぎ。
そうね、
飲めない酒を煽って道端に寝っ転がる若者、
無駄に日暮らしのようにコンビニにたかる若者も増えてますけどね。
そうですね、蚊のように
ね、
鱗粉巻き散らし、右の女から左の女へ、左の女から右上の女へ
あ、上に行く感じで、
うんうん、
あ、なるほど。まあ夏ということでね、ちょっと夏っぽいことをしようじゃないかと、
あれ、そうですよ、
うん、この木曜日の夜、まあ生でというかちゃんと聞いていただいてる方は夜聞くと思うんで、
ええ、
何しましょうかねということでね、
花火とか、
花火いいね、うん、花火なんかラジオっぽいさ、
ええ、
なんかラジオやから音声やんか、
うん、
ちょっと音声で皆さんにちょっと夏をお届けするってい
う。おお、いいですね、う
ん、だからといって特別な機材もないんで、
ええ、
声で。
じゃあ私ちょっと花火やりましょうか。
あ、
ドン、
ドン、たまや
ー、ナイアガラじゃないあれ、ドン、ドン。
俺、あ、浴衣似合ってるね。
何言いなよドン、ドン、
ミーミいや、これ夜は、ね、
どうですかね、今ので少しでも夏感じてもらえましたかね。
そうね、うん、まあ、花火といえばね、
ええ、
今まで見た花火大会ですごい印象に残ってるやつとかってあります？
新潟で、
うん、
新潟出身なんですけど、
うん、
新潟で万代橋というとこがあって、それで8月半ばぐらいに花火大会があるんですよ、うん、
はいはい。
それ見に行った時に、やっぱいろんな人がいるんですね、
うんうん。
家族連れだったり、高校生同士で来てたり、
うんうん。
私もその当時の友人たちと高校生の頃行ったんですけれども、
うん、
なぜか、バンドのコスプレをした人たちの集団がたくさんいて、今はそういう日じゃないのに、今日ライブとかでもないのに、なんでその人たちコスプレしてるんだろうって。
あ、バンドのコスプレってのはまたすごいな。
そうですよ。
うん、
ビジュアル系と言われる。
ああ、なるほど、なるほど。
なんですかね、ディル・アングレー的な。
的な。あ、
髪の毛をこう逆立てて。
何語、英語みたいな感じの。
そうそうそう、
ディリアングレーみたいな。
リリアンプレーみたいな。
リリアンプレーってすごいね。ああ、そっか。
奥中さんも花火のエピソードといえば何かあるんですか？
いや、もう本当に僕はね、あれなんですよ。一個すごい、まあ別に問題ないと思うんです、あれなんですけど、
ええ、
関西なんで、
ええ、
関西でも何個か大きい有名な花火大会があるんですけど、
は
あ、中でもやっぱり大阪でその規模、あと、なんていうのかな、まあ球数もそうやけど、花火の、うん、なんていうか、まあ規模やね、規模的に一番か分からんけど、かなり大きいとされる、PL 花火大会っていうのがありましたね。
へー、
うん、で最近はちょっと甲子園であんまりちょっとご無沙汰なんやけど、 まあ僕が子供の頃甲子園といえばもう PL 学園って言ったらかなり強い。
もうまずアルファベットって時点で目に入ってきますよね。
そうそう、確か桑田とか清原とかが出たとかやと思う、ね、
うん、
多分。でそのね PL 花火大会に行ったことがあるんですけど。
それは学校の主催なんですか？
あのね、そう PL 学園っていうところがあって、あのこれがあのパーフェクトリバティ教っていう、まあ、うん、その大阪である宗教の、まあ、系列のあの学園なんやけど。
ああ、そうなんですか。
うん、でその PL 花火っていうのも基本的にはその教団の祭典としてやる花火、それと PL 学園の学園祭が合体して、
すごい祭りですね。
そうで、その花火大会、まあ普通の大阪人の人たちはそのどこやったかな、多分大芸がある大阪芸大の相場なんやけどのところに行って、
ええ、
まあ、言ったらその花火会場の、まあ、周辺で見るんやけど、うん、昔僕は子供の頃に、
うん、
まあちょいちょいうちの、あの母親がこのラジオでもあたり出てきますけど、まあちょっと、まあ、若干ちょっと痛いところがありまして、あの PL 花火行こうかっつって、おお、すごい、いつも地元の花火大会しか知らんのに
今日はちょっとお出かけ
大阪に見に行くんやっつったら、うん、そうやっつって、じゃあちょっと準備しといてっつって、その当日に行ったらなんかこうバスで行くっていうね。
おお、
で
車じゃないんです
。そうで、なんか駅かなんか拾ってもらったんやけど、
うん、
なんかちょっと雰囲気が変なんや、そのバス
もしかして運転手さんが包帯とか
なんかそういう水木しげる的な空気がある感じで、まあまあ結果から言うと、うちの親の知り合いに PL 教の人がいて、でなんか分からへんけど PL 教の人たちに紛れて PL 教今日の人間として
行く
ぞみたいなことで、
バレないの？それバレたら怒られるんじゃないの？
多分ね、なんかで、まあ子供やし、まあ親は言うてることも、まあ、なんか間違いじゃないと思うからついていくんやけどさ、
うん、
今にしてみたらほんまにすげえことしてたんやなと思うねんけど、
怒られるよそんな
の。でそうだ、PL 教の人たちばっかが乗ってるバスに揺られて、
ええ、
PL 学園のところについて、
うんうん、
最初は良かった。すごい、なんか学園祭もやってるから学生とかが出店を出してたりとかして、
ああ、楽しそうですね。
すごい楽しい、なんかワイワイしてて、
うん、
で、いよいよ夕方5時ぐらいになったら放送がかかって、
うんうん、
で、あの、PL 教の皆さんみたいな、
うんうんうんうん、
あの、ちょっと今から始まりますんで、広場に集まってくださいみたいな。
うんうんうん、
で、行ったらさ、あの、むちゃくちゃ広い広場があって、
うんうんうん、
どんぐらいかな、多分フジロックのグリーンステージぐらいは、
あら、広いこと
ある感じの、なんかめちゃくちゃ広いんよ。でそこになんか
珍獣じゃない広さです
で人がこう集められんだけど、
うんうん、
あのどうなんのかなと思って見てたら、後ろからさ、あのなんていうか白装束で松明持った人たちが後ろからこうブワーって何人も現れてさ、その広場をこう囲むの。そしたらなんかこうよくよく見たらただの広場やと思ってたら、目の前に正面になんかこう祭壇みたいなところがあって、ステージみたいな、で何やろうと思ったら、そこのステージの横からおっちゃんがこうバーって来て、でその祭壇の壇上でパーってこう両手をこう横にパーって
広げて、
広げた瞬間に、俺と弟と妹以外とおかん以外の人が全員ひざまずいたんや。
しまったって
。何万人単位で、わーみたいな感じで。
バレちゃうじゃん、その時点で。
そう。で、その時点で、何これって、その時に初めて、あ、これは多分宗教のその教義が何か儀式的なものが始まったんだって。俺ただの花火見に来てたのに、これただの花火大会じゃないってなって。
本当に来てはいけないかもしれないところに。
学園祭でもないってなって、弟とか妹とかも口ポッカーンってなってて、どうしたらええの？おかんって、おかんの方見たら、おかん、ちゃんと膝まずいて。おかん。
裏切り者
なんてカメレオンだな、あなたは。みたいな。なんでそんな
簡単に色に染まれる
んだ、ブレるみたいなで、分からんけど、俺らもちょっとさすがに 何万人か忘れたけど、なんかかなりの人間の中で、おいら兄弟3人が立ってんのもあれやし、うん、弟と妹ちょっと頭こう、押して、ちょっとまあ一応座るべきかな、みたいな。で、それでなんかこう、その人がなんか、ノリとあげるみたいな感じ、まあなんかちょっと喋る的なのがあって、だからなんか結構長かったよ、その、企画っていうか、なんかその時間が。で、そうしたらちょっと薄暗くなってきて、
うん、
で、終わります的な。
うんうん、
終わりますみたいな感じになったら、そのさ、ステージの後ろからめちゃくちゃでかい何号玉か分からへんのが一個ドーンっていうのを皮切りにめちゃくちゃ花火が上がったんや
から、そこから
で、なんかもう一般人が要するに入れへん、もう
エリア、
言ったら相撲でいうとこの末席みたいなところやから、
ねえ、なんでそんなとこ入ってんの？はい、なんで入れたの？普通に。ついてただけ？
ついてただけ。で、なんかもう花火がさ、ありえへんぐらいの至近距離で見れんのよ。もうなんていうか、もう普通花火って、なんか、まあ、球体やって言われてるけど、うん、平面的な円として見れんか、うんうんうん。でもあんだけ近かったら若干球体に見えんねやんか。もう真上やからもう。
あんまり花火打ち上げるところと距離が近いと事故があった時にどうたらこうたら、だから、距離を離して遠くから見ましょうっていう風にしてるんでしょ？
いや、でもなんか、いや、でも大丈夫なんじゃない
だって近くで見てると打ち上げのカスとか飛んできますよ。そう。
灰が降ってくんねん。
う
ん、
そうそう。
で、それがさ、尋常じゃないぐらい降ってくんねんか。最初ちょっと、灰ってしかも結構高い、空中の高いとこで、一回バーンって弾けた後落ちてくるか、その間にかなり冷やされて、冷たいんやんか、
うんうん。
で、それがいっぱい降ってくるから、
うん、
なんかでも、花火のカスやってことで、
うん、
暑いって一瞬近く、
うんうんうん、
認識しようとすんねんけど、でも冷たいから、うん、あ、冷たいみたいなことになって、
うんうんうん、
だからなんかこう、だんだんそれがこう、なんか雨みたいな感じで、なんかパラパラいっぱい降ってくるから、うんうん、それなんか、暑い雨がいっぱい降ってきたみたいなって、なんか肌が痛なるんやんかな。
戦争だ。
いや、なんかね、あれが多分俺人生で一番至近距離で見た花火体験やし。
至近距離の思い出よりももうちょっとそっちサイドのメニューが。
そうやね。まあ、リアルに初めての宗教体験でもあったけど。
でも。
うち無神教なんで。
私がなんかその宗教の人だったら、なんか偽物がいるっつって、ドブネズミが入り込んでいるぞ。教祖様の心が広かったから、
うん、
よかったね。
まあよかったよ。まあパーフェクトリバティって完全なる自由っていう意味なんやけど、
じゃあなんかひざまずかない自由もあっていいよねって
ことだよね。そうそうそう。でもさすがにあの統一感っていうのはやっぱりこう宗教特有の、宗教が持つなんていうか独特のグルーヴ感っていうか、 あったね。なんか、
そうか、またそういうのは体験したことがないですけれども、
はいはい、
まあいいかな。夏だし。
そうそう。なんか、普通でも規模として大阪で有名な花火大会なんやけど、うん、それをさらにこう、なんていうか、末席で見た。
より深いところまで潜ってみましたよ、
うん、
と。
そう。そして、うちのおかんって。
一体
みたいな感じだったね。なんか
そうですね、うん。ユニコーニアなびかず、ビーズはノリノリ。
そして、エクスジャパンの紅を買ってくる。
不思議な宗教団体の介入にも恐怖心も持たず、カメレオンのように最初からその場にいたかね。
平気で息子娘を連れて行ってね、なんか、
すごいな。
ひざまずいてたのはちょっと笑ったけどな。
あら
もうね、まあでも夏っぽい話できたんじゃない。
そうですね、
うん、花火もうだって花火大会とか今もうあれじゃないの、どんどんやってる感じじゃない。
そうですね、
どんどんね、
ドン、
ドン、どうもよ
ー、ドン、
浴衣似合ってるよ。
別に私あんたのために着てきたわけじゃないんだからね。
でも俺も実は今日花火を見に来たわけじゃないんだ。
え？そう言って花火に照らされたお気中の横顔はいつもよりなんだかちょっと大人びていて、知らない男の人を見ているような、そんな甘酸っぱくもくすぐったい感覚にとらわれたわけで、私はただただ彼の横顔を見ると赤くなりそうな顔を隠すためにリンゴ飴を買った。
俺は 君にひざまずく。はい、ゲストコーナーでーす。
今月のゲストは、やおいとちかさんでーす。
はい、写真撮ってるやおいたちかでーす。
お願いします。写真家のやおいたちかさんにいただいてまーす。
よろしくお願いします。
いやーね、本当に先週から、インタビューの方を始めさせていただいてますけど。
いやー、慣れませんね、インタビューされるっていうのは。うん、
で、インタビューは、太田さん
も
ね。
インタビューする方になりませんよ、全然。
うん。いや、でもいよいよ、もう、
あさってですわ。
直前ということで、あさってから個展の方も、もう随時始まっていくということなんで。
そうですよ。あさってオープニングパーティーなんて皆さん来てくださいね。
そうね。うん、いや、もう、前回はね、ぜぜぜぜって言ったけど、
ぜぜぜぜ。
前回は、カメラとの出会いから、まあ、大体、まあ、ちょっと、いろいろ脱線しながらやったけど、まあ、要は、その、写真を目指すきっかけになったカメラを手に入れたのが高校1年生で、そこからいろいろ試行錯誤しながら、写真家やおいたちかが形成されていったということで、
そうですね。
うん、で、それで、言ったら写真家っていうか、ものを作るっていうことでいくと、
はい、
もちろん、作品を制作するっていうのは、もう当然の、なんていうか、生活の、中の作業として、
うん、
もう一つやっぱり発表するっていうことがあると思うんですけど、
そうですね、
今までは大体どういう感じで写真を世に出してたんですか？
やっぱり友人がクラブイベントなど
を、はいはい、
やっていた時に壁が寂しいから展示しないかいなんていうありがたいお誘いで、うん、そういう形でしか全然展示をしていなかったんで、今回は初めてですね、ちゃんと。
うん、今までその、やおいた的には、なんていうか、もっと、なんていうか、ちゃんとした場所で見せたいとか、例えばもうちょい、なんていうか、違う、例えば本に載りたいとか、そういう、なんか、ごにょごにょした気持ちみたいなのがあったの？
ありましたね、それなりに。
うん、
でも、やらなかったのは、ケツが重かったんでしょ
う。私はまだまだやという感じで。
撮るしかないですからね、写真はもう。
あ、
形にしてまとめる。プリントをしてまとめる。それでもういっぱいいっぱいで。
ああ、そっかそっか。
展覧会っていうところまで行かなかった。
そうですね。だから今回本当にありがたいですね。しかも今までそういうところで展示してたのを見てくださってる方ももしかしたらいるかもしれないですけど、
うん、
その時との写真は今回は全く違う感じですから、
ね、うん、
あ、そうなんですか。
なんかその時はわりかしモノクロでだからまとめやすかったんですよね、
うんうんうん、
白と黒しかないから、
うん、
今回はカラーです。
まあ結局あれやしね、特にイベントのその壁とかになってくると、そのなんというか、まあ雰囲気を作る一端を担ってるっていう感じになりがちやしね。
そうですね、
うん、まあそういう意味ではやっぱり、なんというか、やおいた単体でこう、アピールするっていうことではないんで、まあ総合的なことなんで、あれなんですけど。
今回はビールの写真ですよ。何度も言っている。
I love beer っていう
タイトルなんです。
ついに、そうやね。だから、もちろん僕出会った時からずっとカメラをぶら下げてたし、前回も言ったけど、その、常に日常的に写真を撮ってるし、その写真を撮る、そしてまあプリントするっていう意味においては、もうかなりナチュラルボーン写真家な人やなと思って見てるんやけど、その、やっぱり発表するときに、その、まあ今回はビールということで、ま
あ、何かしらの、
ね、テーマ性とか。
そう、テーマがなかったんですよ、今まで展示してたのが。
なるほど、なるほど。
それほど、
うんうん、
なんか、こういう感じみたいな。
ああ、ああ。
だから今回は。
そうね。だからそういうのをさ、具体的にこう考えて、それのための写真を撮ったりまとめたりする作業とかって、もうどう、今まであんまりなかったんやとしたら、どうだったんですか、この作業っていうのは。
ただビールというくくりがあまりにもでかすぎて、
うん、
本当にいろんなビールがあるんですよね、
うん。まあね、前もラジオで言ったかもしれないですけど、富士山で飲むビールの写真もある。
そうですね。ビールはどこでも飲めるんですよ、やっぱり。
うん、まあね、初個展に持ってきたテーマがビールっていうのがすげえやおいたっぽいというか、すごい素直にテーマを引っ張り出してきたなっていう感じがするのが
確かに。もうそれ以外考えられませんでしたね。
一番だって何というかね、もう生活に密着した写真とビールっていうのをもう素直に出すから、一番なんていうか分かりやすいよね、なんか、最初に。
この展示を見て、
うん、
オープニングは ビールをバンバン飲みたい感じです。それもまた撮って、また次に別のビールの写真につながるかなと。
永遠につながっていく感じで。
ビールっていいと思うんですよね。
まあ確かにね、このフライヤー見てもらっても分かると思うんですけど、うん、もちろんそのいろんなシチュエーションにあるビールとその周りの風景、空気感みたいなのをこう一枚の写真に収め込んだものがフライヤーにも載ってるんですけど、まあね、いろんな。
そう、家族と飲むビールもあれば、
うん、
恋人と喧嘩した後に飲むビールもあれば、結婚式でバカみたいに飲むビールもあれば。
そう、もうフライヤーの一番下の人とかもだってもう、ね、
ご機嫌
で見てるだけで、ね、見てるだけこっちがウキウキする感じでね、
気持ちいい飲み方してますね、
すごい楽しそう、
良さそうだけどね。まあだからどうですか、太田さん、企画者としてその八百板に声をかけ
て、どうなんです、テーマ的に。
いや、私夏だしお祭りみたいなことをやっぱり8月の展示ではやりたいなと思ってたんですよね、
うんうん、
で八百板さんがこんな面白い人がいたと思ってお願いしたんですけど、
うん、
そしたら出てきたテーマがまた I love beer、
まさにお祭りな感じで、
うん
うん、じゃあそういう意味じゃオーナーと作家のこう意識意図が合致した感じにはなって
る。そうで、どんな写真になるんかなとちょっと思ってたんですけど、
そうやね、
だからフライヤーを作る時に、
うん、
結構その展示で使おうかなと思ってる写真とかをいろいろ見せてもらったんですけど、
うんうん、
これがまた本当にビール出汁の中でそれを写真で表すっていうか、写真としてどうやって持ってくるのかがほんまに分からなかったんだけど、
うんうんうん、
この雰囲気とか周りにあるものとか、
うん、
飲んでる人の顔だけじゃなくって、
そうやね、うん、空気感が。でこれはだから八百板にとってのそのビールの持つまあパワーみたいなものをすごいいろんなシチュエーションで表現されてると思うんですけど、
うんうん、
八百板さんにとってはもうビールっていうのはどういうものなんですか、簡単に言うと。今回の写真展にあたって
ビールは空気みたいな存在です。大人にならないと。でも子供の時もビールってあったじゃないですか。
あったね、うん、
親父が飲んでたとか、
なんか大人のね、
泡くれとか。
そうそうそう、ちょっとあかんけど舐めさせてもらったりとかね。
あの時からなんか、まあ、そもそも泡の出る飲み物なんてないじゃないですか。
まあ、
うん、あのお菓子であったじゃないですか、泡がボワーってなって泡だけ食うみたいなやつとか。
あったあった。
もうビールはやっぱ大人が飲むものだし、
うん、で子供が舐めても苦いだけやもんね、
うまくないんですよ、
うん、
でもなんかやっぱその美味しそうに飲む大人をさんざん見ているから憧れみたいのがあって、
あ、
実際ビールを最初に飲んだ時はまずいまずいと。
あ、そうなの。
苦いじゃないですか、
まあ、みんなそうやね、うん、最初は
すごく苦い、
うん、
苦いし炭酸がきついし、
うん、
何が美味しいのかわからないんですけど、あっという間に虜に。
気がついたら、
うん、気がついたらね。でもまあ確かにそのビールって空気みたいなものやし、ある種だからビールでつながる人間関係もあればね、ビールであの生まれる縁とか、あとビールによる、まあ、弊害も一部あるかもしれないけど。
メタボリック的な。
うん、まあそういう意味でいくと、なんていうか、なんやろな。まあ、存在としてね、とりあえずこれがあって、ちょっとお互いの心を気許し合って、みたいな。
とりあえずビールっていう単語がもう、あるやん。
まあね。
なんかこう、ビールも立派な酒なのにもかかわらず、こう、奥さんたちが演劇を見た帰りとかに、
うん、
なんかちょっとご飯でも食べましょうよって言って、ビールでも飲まないって、
あ、
なんか日本酒ウイスキーはちょっと重たいけどビールならみたいな感覚とか、
はいはい、
ちょっとビール飲みに行こうよって言われたら、うん、おービールかって。
まあね、確かにそのアルコールであるけど、まあ、ちょっと軽くコミュニケーションする時のおつまみというかお供みたいな感じもあるし、でもちょっとね、僕がだからその最初にこのテーマを聞いたときに、ちょっと、確か八百板にとっては素直やなと思ったんやけど、
うん、
一瞬だけちょっと懸念することがあるとすれば、
うん、
そんだけ、いわゆる、言ったら一般的やし、すごく日常的な飲み物を、うん、あえてこう、写真展っていうもののテーマに持っていったときに、
うん、
そのなんか、なんというかな、なんか、どういう、まあ、方向性でやるかみたいなことは、来てみないとわからへん。けど、そのなんていうの、誤解されたら あ、誤解される可能性があるなと思って、なんというか。
どんな？
例えば、なんかこう、なんやろうな。まあ、ビールがあって、
うん、
ビールを飲んでる人たちをたださ、取るだけやとさ、
うん、
なんというか、まあ、友達ん家行ってさ、
うん、
バカ騒ぎしてるアルバムを見んのとさ、
うん、
あんまり大差ないような感じに思われるかもしれへんなっていうのがあったんやけど、うんうんうん、でもまあ、フライヤー、見て、その、このビジュフライヤーの表ビジュアルだけでも3つ写真があって、
うんうんうん、
で、それには、なんというか、ビールは具体的には本当はほとんど映ってないに近いやん。なんかビールがあるらしい景色とか、
うんうん、
あるかもしれないところの人間の、なんというか、営みが、こう、映ってる写真が多いと思って、だから、あ、なるほどなと思って、なんか、その、I love beer やけど、もちろんそれは、なんていうの、みんなが思ってるものなんやけど、その写真、一個一個っていうのは、なんか、もっと、そっから始まるストーリーっていうか、そこに行き着いてきたストーリーっていうか、そういうのがなんかすげえ感じられるような内容になりそうやなと思って、これはちょっと楽しみやなと思った。
いろんなビールが本当にあるんですよ。
で、撮ってきてどうなんですか？僕らまだ作品見てないんであれやけど、なんかこう思うことっていうか、あったのなんか。
いや、だからやっぱさっきも言いましたけど、どこにでもビールがあるなと思って。本当に人はやっぱビール飲むんだな、なぜか。
ああ、うん。
うん、本当にすごい飲み物だなと。
あ、
まず色も黄金色ですよ。本当に。
まあね。八百板、今回写真を撮ってきてさ、どうなんかな、なんかその、例えば酔っ払うっていう意味ではあるし、非日常的な行為やけどさ、うんうん、あのビールがあることだけで言ったらかなり日常的なことっていうことやんか、どこにでもあるっていう意味で、うんうん、どっちの方がこうなんていうの、どっちもあるんか今回の写真に。
日常にもあるし非日常にもありますよ。
ああ、どこにでも飛んでいけるみたいな、うん
うん、あわよくばビールのようになりたいな
と。あわよくば、
あわだけに
あわよくばね。なるほどね。
家族と集まっても結婚式の二次会で泥酔しても外人さんが一人で。
確かにゆりかごから墓場までじゃないけどさ、結婚式にも葬式にも出るからね、ビールは。
そこがすごいなと思って。
うん、そうだね。で、えらいもんで味が微妙にちゃうよね、飲むと、
うん、
葬式で飲むビール
と。なんか悲しい時はなんかやっぱちょっと苦味が強く感じます
よ。そう、なんか和風な感じがするんだよね、すごく。
日本のビールですからね。
うん、そうか。じゃあ、そうだね。まだ、写真はこれ何個ぐらい、何作品ぐらい出るの？
いやまだ、具体的な、こう、何点っていうのは、言えない
ん
ですけど、とりあえず2つ、でかいのは。
ああ、で、全体的に結構多い感じ、
ね、そうですね。サイズをばらけさそうと思って。
うん。
静かなビール、元気なビール。
なるほど。なんか、僕の印象やと、その、まあ、多ければ多いほど、その、いろんなバリエーションを見える楽しさもあるし、でも、なんていうか、一枚一枚が結構、何かを物語っていそうな感じがするんで、なんていうか、まあ、いい展覧会になりそうな気はしてるというか、
うんうん。見に来た人がそれぞれの、なんか、気持ちで楽しめる。
ね、
展覧会に。
とりあえず見て、帰るときに、あ、ビール飲んで帰ろうかなって思ってくれたら。
なるほど、なるほど。
それでいいですよ。
うん。そうやね。なんか日常的に、日常的な視点ですごいビールを捉えてて、なんか、うん。
一つ、ちょっと言っておきたいことがあるんですけど、
はい。
発泡酒もビールのくくりに無理やり入れている。
まあ、
なんか発泡酒のことビールって言う人もいるんですよ、世の中には。なのでそういう人もいるよって。これ発泡酒じゃん、ビールじゃないでしょって言って、何やアイラブビアとかふざけたこと言ってんのよって言う人もいらっしゃるかもしれませんが、ただ発泡酒のことをビールって言って、これ発泡酒じゃんって言ったら、うちではビールって呼んでんだよって言ってるような人たちもいるので、発泡酒の写真があっても、
いや、もうね、聞いていただいてる方は大体分かったと思うんですけど、この、なんていうか、展覧会のインタビューの最後に、発泡酒とビールを ことを真剣に言うのが八百板千佳という人間それを踏まえた上で、ぜひ見に来ていただきたいと思いますね。じゃあ今週もちょっとこれでお時間来ちゃったんで、
はい、
まあ来週分からはついに具体的な作品を僕らも見せてもらった上で、はいね、
展覧会の
見た上で、
そうですね、まあビールを飲みながらいつものことですけど、また話をさせていただきたいと思いますので、はい、また来週もじゃあよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
じゃあ太田さん、ちょっとさっきのちょっとリベンジしちゃってよ。
リベンジ、
今月の
今月のゲストは八百板千佳さんでした、うん、16日よろしくお願いします。
オープニングパーティーぜひぜひ、はい、ビールいっぱいあるんでビール持たないで遊びに来てください。
ということで今月のゲストは写真家の八百板千佳さんでした。またお願いします。
モッキ中のしりとり熱帯魚。
おっす、オラオレということで、今週も始まりました、沖中の、何でしたっけ、しりとり熱帯魚ね。本当にまあ孫悟空から始めてもいいんじゃないかということでね、さまざまなねジャパニメーションが世界を席巻するこの現代社会においてね、その日本人のルーツとも言うべき言葉遊びしりとりに焦点を当てるこのコーナー、まあある意味一人焦点なんですけども、まあね、オラオラって感じで今日も、一文字ずつ増えていくしりとりを頑張ってやりたいと思います。一文字ずつ、もうまさに一文字から十文字まで一文字ずつどんどん言葉の数が増えていくしりとりということでね、まあ後半かなり最近はちょっと僕の悪い傾向として人名なりバンド名に逃げる傾向がありますが、これもまあ致し方ないんですけど、まあできるだけ老若男女、男女、老若男女、うん、南の横は何のですけども、まあそんなことはいいとして、誰でもわかる言葉でできるだけやりたいと思います。では始めます。
の。
の。あ、のっぱらののね。の、うずら、ら、ら、らんばだ。だ、だ、だ、だい、だい、だ、だい、だいちまお。あかん。人名や、前は。オーストラリア、あ、ちゃう。オーストリア、オーストリア、アジアンビューティーじゃなくて、アンドロメダ、わかんな。アンドロイド、わかんな。アイポッドナノ、アイポッドナノ、の、ノートルダム、違うな、ノンポリティクス、ノックは、ノックは無用って知ってる？
知らん。
ノックは無用。次、橋本か。あ、そっか。ノン、ノリ、ノー、ノーミュージック、の、ノストラ、ノストラダムス、わかんなぁ。のみ、のん、のり、のり、のか、のれ、のれんわけ、の、ノック、の、のび、あかん。のす、のん、のれ、のみ、のみに行こうか、もう。無理やな、今週も。
そうしましょう。終了
あかんな。
モッキ中のしりとり熱帯魚。
大都会、コンクリートジャングル。人と人のつながりが薄れていくこの昨今。結局大事なのは言葉のコミュニケーション。話し合わないとわからない、通じない、だからもっと話そうよ、というわけで日本の遊びの原点しりとりを一 一文字ずつ増やしてやっていこうというこのコーナーです。ざっと説明しますと最初の一文字が例えばムだったとしたら二文字ムラという感じで一文字ずつ増えていって最終的には十文字にしようというコーナーです。
やっつけてください。早く終わらせたいんで。
はい。いや、この八百板挑戦しようと思います。では最初の一文字をお願いします。
あえてもう一度のの
みみミルクくく口コミみみ道のくみみみ見境うん違うなみみみきみみくみつくミックスダメなみみりんみみみ道端 4! 4のループから抜け出せない。ミリタン、いダメだな、なんかこれ。ミンゴル、ミンゴル、ミシシツピー、6! ダメ。ミンの 5? ミせしめ、4! ミニストツプ、6かよ。ミの5なんてないんじゃない？見にくい。道しるべ別子うあめ、6。よし。目 ?7 でしょ？目の7でしょ？めんどくさい。メランコリー。メリット。メリット。メキシカン、なんとか。メキシカンチリ。そんなのないよね。めんこいテレビ。おお、7、8でしょ。びっくり人間、んじゃん。びっくり人間8んで終わりました。さよなら。
はい、エンディングです。
熱帯夜ですね、皆さん。
いや、ほんまにね、真夏の夜の夢のような1時間40分、うん、今日ね、本当に終わります。
少しでも皆さんの寝苦しい夜のお手伝いができたらいいなって思ってますね。
まあね、こういうたまにはこういうルポルタージュ的なね、
そうですね、お話も
あってもいいんじゃないかと思いますけど。じゃあエンディングなんで、太田さん。
はい、どうも。
太田、はい、どうも。
はい、どうも。
じゃあもうあれなんよね、
いよいよですね。
もうあさってでしょ。間に合わないよ、こんなの。無理だよ。
八百板地下というね。このところ
でラジオを収録してて大丈夫なんですか。
本当ですよ、収録してる場合じゃないですよ。早くハリパネ買ってこなきゃ。ハリパネ世界道行かなきゃ。
八百板地下という大花火がついにあさって打ち上げあるわけ
です。そうですよ、ひざまずくがいいわ。
じゃあその辺のインフォメーションをお願いします。
はい、2008年8月16日から31日までアイラブビア八百板地下写真展始まります。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。
そうですよ、あさってはたんまりビール用意してますから、
はい、
オープニングパーティー
何時からですか。
17時からオープニングパーティーがあります
ね。夕方5時から。
そうですね、夕涼みがてら国分寺にブラッと来ていただければ、美人のおもてなしでたらふく酒も飲めて、朝になったら俺が飲まされたのと食わされたのって泥水と泥団子だったのか。やっちゃいますよ、口の周りに泥たっぷりつけて17日の朝迎えさせてやりますよ。
え、展示に写ってる写真全部俺
ゾー
そうそうそうそうみたいなね、そんなね、ナイトメアですよね。
そうですよ、夏ですから、いかんせん夏ですから、何分夏ですから。
夏ですよね、夏です、
夏です。
夏ですな、夜をね、
何も行けなかったから。私この夏。
いや、本当にね、あれですけど。まあ、ね、本当に。もう一回言うときますけど、木、金、土、日しか空いてませんのでね、モグラグガレージは。
2時から8
時。僕、たまにね、おられるんですけども、おられた形跡があったりするんですけど、ちょっと、開けれませんので、 申し訳ないですけど。
そうです。木金土日です。
うん。2時からで、8時まで。
まあ、月曜日なんて仕事の始まりでちょっとめんどくさいしなって日もいらっしゃいますよね。火曜日なんてまだ疲れが、水曜日ってあと2日もあるじゃんっていう全ての配慮から木金土日っていう日がよくできてます、
ね。しかもオープニングパーティー土曜日なんで、あれ、やるとさんこれね、浴衣で来てくれたら、
そうですよ。浴衣で来てくれた人には大サービスですよ。
矢部田さんのセクシャルハラスメントが飛び出すということで、
ね。そうですよ。一枚一枚写真撮らせてよ。お願いお願い。ちょっとはだけてみようか。うんうんうんうん。うん、綺麗綺麗。
ねえ、本当に。浴衣とかええよな。
ええー、な、
うん。今しか着れないですからね。ぜひ着てほしいですけどね。
そうですよ。私も地元、新潟県新発田市の。
うん、
名手菊水のオレンジ色に白抜きの菊水って書いてある宝物のうちわを持って
びっくりした。浴衣でそれやったら完全に河内屋菊水になると間違えられるからね、気ぃつけない。
いやー、あのうちわは本当に宝物なんですよ。
あら、出た。
どこで配ってるのかようわからなくて、祭りの時に寄り合いみたいなところで、そのうちわってどこでもらえるんですかって言ったら、もう配ってねえぞって言われて、なんか、ここに置いてあるうちわくださいって言ったら、嫌だよって、なんでやんなきゃいけないんだよって言ったら、いいじゃないですか、お願いしますよって言ったら、こう地元の友達たちが、やめたらわざわざ新潟に東京から帰ってきてくれたのに、うちわの一つも私たちはプレゼントできないのかって言ったら、友人の女の子たち3人が、いいじゃん、ちょうだいよって言って、こう、ばーっと、その一人の男に、四五人詰め寄ってたら、しょうがないねーって。
ああ。
無理やりもらったんや。
やっぱ女の色気はすごいってことです。
なるほど。まさに、うちはもめやね。
あら、お上手だこと。お後がよろしいようで。
じゃあ、モグラガレージ、ボリューム17でした。
夏バテには気をつけてね。
そうですね、浴衣で来てください。
ゴーヤゴーヤ。
お願いします。